この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組です。
今夜もアナログゲームナイト。はい、太陽寺です。よろしくお願いします。今回も、ゲストの方をお呼びしております。ゲストの方ご紹介どうぞ。
はい、はい、ブレケケゲームズのウリオです。お願いします。
収録段階でですね、まだ4月の上旬から中旬にかけてなんですけど、毎回ね、出ていただくということは、イベントの前ということなんで、今回ゲームマーケット2020春のね、新作の話をしていただこうかなと思ってるんですけど、先日収録段階で 2,3 週間前に終わった名古屋ボードゲーム楽市のお疲れ様でした。
はい、
お疲れ様でした。だいたい第3回と同じぐらいの人数が来たんじゃないかなと思うんですけど、僕も一応出展はしつつ、まあブースインタビューの方行ったんですけど、リオさん的にどうでした？今回は
盛り上がってましたよね。
うんうんうん。
ただそのブース、自分のブースの感覚がなんかあんまりだったなって感じだったんですよ、イベント中。あ、
売り上げ的なも
んですか？売り上げというか、そう、その泊まってもらう回数というか忙しさというか、
はいはいはい、
が前回の第3回カエルタワー出させてもらった時って、
はいはい、
すごいなんかいっぱい泊まってくれたし、
うんうん、
いっぱい買ってってくれたしみたいな感覚があって、
うんうんうん、
第4回のイベント中に、うん、あれ今回そうでもないなっていう感じだったんですよ、
はいはい、
で家帰ってきて箱を見るじゃないですか、
うんうん、
大体はけ具合、うんうん、結構減ってて、
ああ、そうなんですか。で体感
的に何があったんだろうと思ったら、よくよく考えたら、
うん、
今回売り子がうち僕合わせ4人
結構いましたね、
うんうん、で半分広丸屋さんにブース上げてたというか、
はい、
招待してきてもらった都合で、うんうん、ずっと会場ほっつき歩いとったんですよ。
なかなかブースにいなかったですもんね。
そう、うん、だからよく考えたら自分がブースにいなかったっていう、
はいはいはい、
それはお客さんと喋らんなっていう反省なんですけど、だから盛り上がってました。結果としては盛り上がってたんですけど、売り子が頑張ってくれてただけで、僕はいろんなブースで立ち話を楽しんでました。
あ、だからずっとなんか張り付きでゲーム買いに行けんとこなかったん
で、ね、あ、なかったですね、うんうんうん、それはそれで違う楽しみ方をしてましたけど、
はいはいはいはい、ブースの人間だけど一般参加ぐらい楽しめる、
あ、そう、フラフラフラフラしてました。
はいはいはいはい、はい、なるほどなるほど。でもやっぱり安定してというか1000人以上集まるイベントになったので、あれですね、やっぱり直近のね、2月にあった岐阜であったボードゲームコレクションも結構集まってましたけど、
うん、
楽市も流れに乗ってというか、あんまり変わらずって感じですね、
うんうんうん、相互効果があったのかなとも思うし、ただ楽市なんかボードコレの混み具合は、
うん、
イベントに慣れてない感じというか、
はいはい、
なんか楽市の第2回にすごい似てたんですよ、感覚が、
はい、大きくなった時ですね、初めて。
そう、うんうん、あの時がまあまああの時もたくさん来てくださったじゃないですか、
ね、
お客さん、だからイベント慣れてないとかボードゲームに飢えているというか、
はいはい、
でもゲームマーケットには行かないんだけど、行ってみようかなみたいな人がなんか大箱とかいろいろ抱えてカバンも持ってこずに来てみたいな。
ああ、そうでしたね。
この人たちは初めてイベントに来てすごい楽しんでるなっていう人が、
うんうん、
第2回いっぱいいた感じだったんですよ。でボドコレもそんなような感じがあって、
確かにめっちゃ混んでましたね、うん、
でもその第3回第4回って楽市が続くにあたっての混み具合で、
うん、
みんな慣れてきたのか、
はいはい、
カバン持ってるんですよみんな、
はいはい
はい、だからその初めてだから混んだのと、
うんうん、
楽市がすごいのは第4回で評判が評判を呼んで、
うん、
きっと出店者も増えてるし、
うん、
だから混んでるからまた違う凄さがあるなみたいなのは感じました。
そうですね、次回は土曜日開催なんですけど、また土日でお客さんもね、開催も違うと思うんですけど、やっぱりね、フレッシュドラゴン大賞とかね、エルダードーンも出されてましたけど、ハチパークは一応まだある感じですか？ハチパークは反響ありました？
ハチパークはね、正直ね、あんまなかった、ゼロではないって感じで、エルダーで紹介してもらったので、見てくださって、買っていただけたみたいな人が、本当に少数はいました。
はいはいはい、
そうだから そもそもあれに出さなかったら持ってきもしなかったんで、
う
ん、
はいはいはい、
旧作だから、うん、そう思うとありがたかったんですけど、うん、まあ、だからやっぱ対象とかにはなってないので、
はいはいはい、
まあ、まあ話題には上げてもらえてよかったぐらいの感じで、うんうんうん、爆発的な効果でっていうのは、まあ、多分対象を取った方とかに聞けば話変わってくると思うんです。それは多分フレドラも同じようなことがきっと言えると思うんですけど、
うんうんうんうん、フレドラもね今回ゴミ国際さんがね2期というかもう3期連続で何らか社長を持っていただいてるって感じなんですけど、う
ん、ね、
強いですね。
いい加減やめてほしいです、ね、そうです。冗談です、ごめんなさい。
いやでもなんか相性がね、いろんな大会ありますけどね、大会ルールとかも相性がやっぱいいんでしょうね、多分ね、なんかね、
うん、
賞のなんか明文化されてはないであろう、なんか相性がいいんでしょう、多分ね、
まあ、単純に安定して面白い作品を楽市に合わせて出せているっていうところもでかいし、まあ、デザイナーが何人もいるじゃないですか、そこ、
あ、3人
かな、 そう、そこが全員面白い作品作っちゃうから、
うん、
打つ球も多い分、多分新作もいろんなイベントに合わせれるんでしょうね、うんうんうん、きっと。だからゲームマンに頑張って合わせてる人と、うん、楽市早めに合わせれる人とっていう、うんうん、その辺の強みもあるのかなっていう気はしてますけど、
今回6000円のね取ったゲームがベンコワデン X と、もう一個1万円のゲーム出て
るから、ね、頭おかしくない。
しかも BGM さんとかでもね、ちょっとね、
うん、で1万円なんだよね、
1万円でしたね、2個買ったら1万6000円ですもんね、
すごいよね、もう本当商業版ですもんね、完全に、
そうそうそうそう、
見た目も商業版だと思うね、
はいはい、はい、そうですね、うん、
すごいですね、
あの BGM さんで2期連続大賞を取ったっていうのもダメでしたね、モンスター X もそうだった、
ああそっかそっか、
そうそう、2期連続で
そうだ
取ってるんで、ご利益があるかもしれませんね、
そこだけ名古屋ですね、
そうだそうそうそう、
デザイナー
は、デザイナーはまあ、ね、関西っていうかね、西日本の方ばっかりですけど、ね、名古屋はなかなか取れないっていうところありますけど、あのホースマジュールの方が確かね、あそこ住人と動画住人とさんは、
ノミネートはね、
うん、愛知県でしたけど、ね、あの準大賞を取った、はい、なんかあと過去ミストも結構あの方も愛知県で、
うんうんうん、
初作品初受賞みたいな感じでね、
そうですね、
うん、
なんかノミネートまではいけるけど、
うん、けどですね、対象はなかなか、うん、ゴミ国際さんとかね、ゲームノアさんとかね、もう本気で来るんでみんなね、
ね、
ね、本
当になかなかね、なかなか難しいところですね、
なかなかね、ま、たそういえばね、去年も同じ話して出すって言いながら今回間に合わなかったのか、
間に合わなかったっていうか、もう間に合わせる気もなかったですよ、本当は、てか新作ない状態で行こうとした
んですよ、うんうんうんうん、
新作ない状態で行こうとしたら1個間に合っちゃったから持ってったんですけど、
うん
うん、応募すらできなかったっていう、
またあれですけど、あの音声記録として残っちゃいますけど、次回は出すんですか、あれば
出したいんですよ、
一応開催は決まってますけど、
出したいです、
フレドラはまだ出てませんけど、
出したいです、結局出してないですよ僕、
まあ確かにね、
プリンで準大賞もらってから出してないです、
うん、出してないですよね、
そもそも出せてない、
そうですよね、
出せると思ってたんですけどね、
今年ね、あのムーブさんとか先に来されたと思ったけど、ムーブさんもね、今回伸びなかったので、う
ん、あれはいいゲームだったんですけどね、
そうですね、
何かには入ってくると僕は思ってたんですけど、
うんうんうん、なかなか第3回は第2回とまた違う意図というかね、なんかこう選考があったのかなっていう感じですね、次回また記録残したんで、また秋に聞きますけど進捗を
名古屋のテーマで出したいですよね。
ああ、そうですね。名古屋のテーマで。
って思ってんすけどね。
最低でも準大賞ですよね。
名古屋のテーマで出したらいいなと思いつつ、
はいはい、
何も思いついてない
です。まだ実現してない。じゃあですね、ゲームマン向けの新作のことと、
はい、
楽市も出した新作の方があるので、
はい、
その辺のお話かと思いますんで、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっと年々かね、最近ウリオさんとかぐらいしか。このレコーダーで撮ってないかもしれないですね。ずっとオンラインオンラインだったんで、ずっとなんか、
そうか、
あの楽市前も全部オンライン撮ったんで、だから全然でしたって
感じ。確かに、
うん、このイベントレポート以外ってやつと、だからリュウさんぐらいしかこうやってお会いしてゲームを紹介とかないんですけど、まずね2個ありますよね。
はい。
楽市の方でゲームを出されたダイスポーカーデュエルの方なんですけど。うん、はい、でなんかちょっとネタバレでなりますけど、ね、ゲームマン新作も紙ペンというかダイスゲームに、 連続とかになったんですけど、うん、これは偶然っていうか間に合わなかったってやつよね、これね、もともとね、なんか審査から
楽市、うん、そうですね、うん、基本的にはもうゲムマの春、ゲムマの春今回5月じゃないですか、
結構真ん中ですもんね、
はい、17、うん、だからちょっといつもよりも遅いので、うん、それでにギリギリ間に合うか間に合わんかぐらいが、うん、ダイスゲームの方というか、うんうん、今から紹介する、うん、まあ、ゲームマ春に出す新作、うんうん、でもともとそれがダイスゲームで、うん、これ目の前にあるんですけど大量のダイス使うんですよ、
う
ん、
まあそうですね、いっぱい、う
ん、でこれが売れない場合あるじゃないですか売れない場合ね、
まあまあまあまあ、
売れない場合、うんうん、カードとかは、はい、再利用ってなかなか難しいじゃないですか、他のゲームって、はいはいはい、でもダイスは再利用できるじゃないですか、最悪、だから、うん、そのためにダイスゲームもう一個作るところで並行して考え出したんですよ、
はいはいはいはい、
2つ、うん、そしたら紙ペンゲームの方が早く仕上がった、うん、思いの方が早く仕上がったので、はい、うん、あ、じゃあ名古屋の楽市に新作が出せないっていうのもちょっと地元としては嫌だったので、
はいはいはい、
じゃあ出せるんだったら早めに先行かせようと思って行かせたのが、うん、紙ペンの方、
はいはいはいはい、
で本作の方、うん、本作というか元のダイスゲームの方が今絶賛こう入稿中というか、うんうん、まだ説明書とか間に合ってないので、うんうん、間に合わせたいって思ってるとこって感じですね、
うんうん、なんかじゃあ楽市に間に合わせたいっていうポジティブ思考とダイスが余ったら困るための紙ペンのゲームだから、今後ね、よくはないけどダイスが余ってもこれを作っていけばダイスを減らせると、
そうそうそうそうもう本当にネガティブ思考で生まれたゲームです、
はいはいはい、でもなんかこう遊んでいただいた方がダイスポーカーデュエルの方も結構評判がいいっていう感じなんですけど、うん、これはまたダイスを使ったゲームってことで始まったんですか、もともとこの着想はあったんですか、
いや全くなくて、うん、まあ、ダイスゲームで紙ペン自分が好き、もともと好きで、
うんうんうん、
紙で残るじゃないですか、遊んだ結果が、ね、うんうん、あれがすごく好きで、うん、久しぶりに箱開けた時とかに、うん、あ、そういやこの前こうあの人とこれ遊んで負けたわとか、
はいはいはいはい、
ああいうのが残ってるのがすごく好きで、
うんうんうん、
でもともと好きなゲームで NSVっていう会社、ドイツです、
はいはいはい、
ドイツクニスターっていうゲーム
なんですけど、
あれ結構好きなんですよ僕、結構好きでよく遊んでるんだけど、あれは同じようにポーカー勝負っていうか、うん、ダイスでポーカー勝負を紙の上でしていくゲームなんですけど、うんうんうん、なんだっけ、みんなが同じダイスを使うけど、うんうん、配置する場所によって結果が変わってくるよねっていうだけで、うんうんうん、競わないんですよ、得点は競うんだけど、
はいはいはい、
ポーカー勝負するとかっていうよりは、うんうん、それぞれが各列で何の役が整ったかで点数がもらえて、
はいはいはい、
合計得点で競うみたいな、
うんうんうん、
だから一人でやってても、うん、みんなでやってても、うん、全く一緒というか感覚としては、
まあね、タイムアタックみたいですよね、
うん、だからそれが個人的にはあまり好きじゃないというか、うんうん、よくやってたんだけど、もともとゲーム全般的に、うん、一時期の流行りだったそのマイボードの上でいろいろやってて、
はいはいはい、
みんなが何やってるかよくわからないみたいなゲーム、一時期流行ったじゃないか、邪魔するのが
キャリコとか
あんまりそうそう、だからその流れが個人的には好きじゃなくて、やっぱり人と絡みたいし、うんうん、人が何考えてるかっていうのを気にしたいし、うんうん、っていうところがボードゲーム の楽しみ方、個人的な楽しみ方だったので、うんうん、クニスターを対戦型というか、あれも対戦型なんですけど、もうちょっと相手のこと気にしたりとかするゲームにできないかなって思ったのがスタートでした。
じゃあ結構その初期のアイデアがあるから、まあ、デザインに完成するまでっていうのはそんな時間かかんなかったですか、制作期間的にはそんなに、
そうですね、うん、半年とかそんな風にはかかってはいない感じですね、
うんうんうん、
スタートからそのダイス目で、うん、各列でポーカー勝負をしていくっていうところはもう最初からずっとそうだったし、
うんうん、
で早めの段階でこう早く揃えたらちょっとおまけがもらえるよとか、うんうんうん、相手に役伝えなきゃいけないよとかまでは決まっ、ほぼほぼ変えてない、最初に思いついたんで、うんうん、あ面白いわってなってて、で最初の頃は、うん、3つのダイスをこれをゲーム振る
はいはい、はい、
振って、うん、親が その中の一つを引き抜いて、うんうん、後の二つを相手に渡して、うん、相手は合計を書く、うん、自分は一つの出目を書く、うん、これを繰り返していくんですけど、最初のうちは三つ転がしたダイスを、好きなように親が分けて、
はいはい、
あ違う、最初親もなかったです。それぞれが三つを一、うん、二に分けて書くみたいな、うん、最初はそれでやっていて、まあ、盤面は変わってくるじゃないですか、うんうんうん、盤面が変わってくる反面、頭の中で3つを足し算こう組み替えるから、
はい、
なんかやってると、うん、あれ今回2つ書いたっけみたいな、
はいはいはい、
分からんくなっちゃって、うんうん、で今何個書いてるとか、
うん、
ちょっと煩雑というか、はいはいはい、ルールミスも起きやすくて、まあ、それを改善するためにどうしようかなっていうので、うん、次に親が切り分けるにして、それを両方が書くだったんですよ、
うん、
そうすると大体盤面似てくる、うんうん、似てきちゃうんで、うんうん、まあ、かなりそのさっき言ったクニスターに近い状態なんですよね、
うんうんうん、
まあ面白いけどそこまでジレンマがないというか、
うんうんうん、
っていうところで、もうこのまま出すか、まあ、出しても、まあ、多少は面白いけどな、もやっとはするなっていうところで、うんうん、一旦親が切り分けて1個渡すっていう今のルールにしてみたら、相手に何渡したかがすごい気になってくるし、相手にこの合計値で渡したくないから、自分がこのダイス取りたいんだけど、いやこのダイス取ると相手にもかなりメリットだなみたいなことを考え出すと、それがいいジレンマになって、あ、もうこれは面白いわってなって、急いで楽市間に合わせようみたいになりましたね。
なるほどね、切り分けることによってあの、ね、数字がめっちゃ大きくなる、まあね、あのなかなか出ないけど、結構ねあの3個の2個が1個って感じなので、あの少ないのも中くらいというか真ん中の数字も使いやすいですもんね。
基本は真ん中の数字が強いはずです。
でもまあ多いからといってね、12とかあとね結構大変ですけど、12で出すことはね相手に上でデメリットしないけど、自分も考えるといい数字やっぱり残せるもんね。
そうですね、うん、また12も同ランク、ポーカー勝負で同ランクだった場合は、うん、その列にある一番大きい数字で勝負するってなってるんで、うんうんうん、12置いといたら同値の時は最強なんですよ、
ね、うんうん、
だから12どこに置かれるかによって、
うんうんうん、
2列持ってかれる可能性もあるんで、
うんうんうん、
それもちょっと怖いし、
うん、
ただ789あたりを渡すと、うん、これストレートが一番強いってなってるんですけど、
ああそうですね、
78956789か、うん、56789みたいなストレートを作られるとまあまあ強いんで、
うん、
さっき8渡したなっていうのを覚えてると、もう7とか9とか渡したくなくなってくる、
うんうん、
まあその辺を考えながらちょっと切り分けるのが悩ましいって感じですね。
NSTV から出そうですね。
そうなんですよ。これね、本当に出てほしいぐらい遊んぜひ遊んでほしいんですけど、
うん、
本当ね、あのチャック袋なんですよね、これ箱もない、
まあそうですね、うん、
し僕が作ったデザインのただのシートなんで、うん、見た目も、
うん、
見た目全然パッとしないんですけど、
初めてでも
いいですか、ね、遊ぶとしっかり多分面白いというか悩ましいと思うので、
うん、
これぜひね遊んでほしいなと思いますね、
うん。でもまあ価格の方も結構安く売ってましたもんね、今回ね。
そうです、うん、500、ダイス入れるか入れないかで値段書いたんですけど、
うん、
目隠しと説明書とシートだけで500円、
はいはい、
でダイス3つつけると700円、
うん、
木製のまあまあいいダイスなので、
うん、
200円上がっちゃうけど100均よりはいいダイスで遊べますよっていう状態で700円だったんで、まあ、比較的お買い求めしやすいし、
うんうん、
一応80シート入ってるはずなんで、
はいはいはい、
40回遊べるんですよ。
40回、はいはい、
1回で割ると、
うん、
まあまあですよね、
1回ですね、
20円ぐらいですか、
20円ぐらいです
そう思うとだいぶ安いかなと思いますけどね、
は
い、
そうですね、UFO キャッチャー安いですもんね、
うん、時間もそんなにかかんないで、10分15分ぐらいなの
が
終わるかなって感じですね。
さっきあの売り上げの話してましたけど、楽市の時に、うん、楽市どうだったんですかこれ。
いやだからそんなには出てないですやっぱり、あの間に合うことになったのもギリギリだ、
うん、
だから障害というか宣伝、
あ、はい、
事前の宣伝もほとんどで、ほとんどっていうか あまりできてなかったし、
うん、
今回ねあの6作品並べたんですよね、半卓、
あ結構多かったですもんね、
半卓に
あの広まれて、
そうそうそうそう、ね、うん、だから半卓に6作品並べて、後のパッケージが、
うん、
もううちのブースあるじゃないですか、 一流のアーティストに書いてもらったパッケージが並ぶ。
ああ、まあそうですね。
このシートに目が行く人は相当なゲーム好きですよ。買ってった人みんな多分ゲーマーというかボードゲーム好きの方が見つけてくださって買ってってくれるぐらいだったので、そんなには出てってないですね。
なるほどね。買えるんで1個でもいいですね。このマークが買えるとか丸マークが買えるとか若干の爬虫類要素残せばよかったけど、でもまあゲームとしてしっかり面白いっていうのはやっぱゲーマー評価しますもんね。最近だとこう最強のイラストレーターじゃないけど、イラストとかねアートワークの関係でゲームはね、あの見てもらえる見てもらわないってありますからね。
そうですね、うん、だから本当これあのチャック横丁出してたらバッチリだったなと思ってます。
あ、確かに。そうですね、
見た目は気にせず、うん、中身はちゃんと面白いみたいな、うん、とこで出せたらよかったなと思ったんですけど、うん、春の申し込みはチャック横丁ではない。
チャック横丁のゲーム以外もありますからね、うん、あそこ結構チャック横丁厳しいですもんね、ルールというかあの出店の要素みたいなのが、うん、
まあ、でもこれで出すって分かってたら、うん、絶対チャック横丁で申し込みましたね。
あ、なるほどね、これ一本勝負だった。
そうそうそう偶然間に合ってきたから、はいはい、そんなことになると思ってなかった、うんうんうんうん、普通に両日で申し込んでました。
いやでも、まあ、まだまだ在庫があるってことなんで、ゲームマも新作としてね、
うん、そうですね、ゲームマでぜひ見てほしいですね、うんうんうん、まあ、CU もあるんで、うんうん、よかったら遊んでってもらってもいいですし。
あ、今回 CU あるんですね。
毎回僕 CU ありで、あ、半分 CU 宅のプランなんで、うん、遊んでもらえると、うんうん、面白そう。絶対遊んでもらえれば、うん、分かると思うんで、これ、うんうんうん、ドブゲームって、ね、結局そうだと思うんですけど
まあでもなんか箱に入ってないけどしっかりとこ
う、ね、そう、見た目に騙されて買わないっていうのだけはね、ちょっと嫌だなと思うん
で、まあまあまあ、そうですね、
ぜひ体験してほしいなっていうところですね。
間に合ったことによってね、爬虫類以外ゲーム第1弾ですもんね。
そう
結果的にそうなんですよね。そう
ついに
爬虫類以外。
そうなんです
ね、爬虫類以外でね、別テーマかと思ったら普通にすごいシンプルだったので、
そうそうそう、
いや、一回なんかこう一回こうクッションみたいな感じですね。でまた次あのゲームマン向けの新作で、
はい、
あのダイスの
ダイスゲーム、はい、
ダイスのゲームなんですけど、タイトルの方じゃあお
願いします。コロコロ山脈。
コロコロ山脈、コロコロはサイコロの、
はい、
コロコロ、
ダイスのコロコロって転がるコロコロ、うんうん、
テーマ的にはどんなテーマなんですか？
テーマモチーフは、うん、クトゥルフ神話ですね。
ああ、なるほどなるほど、うん、
あの狂気山脈っていう有名なクトゥルフの話があるんですけど、うんうんうん、まあ、それに近いイメージで、うんうん、南極大陸にある漆黒の山を登山家たちが登っていくぞみたいな、うんうんうん、ダイスでうまく成功すれば山が登れるし、うんうん、失敗すると滑落しちゃうよみたいなテーマがありますね。
ダイスポカデュエルとまた差別化っていう感じではある。こっちの方が先なんですよね。こっちで作ってるんですよね。
そうです、そうです、うん、考えとしてはこっちの方が先ですね、うんうんうんうん、
でどんなゲームなんですか？
まあ、分かる人にはすごい分かりやすい説明しちゃうと、やっつい系のダイスを振って目的を達成するとか、あの連番出せようとか、うん、ゾロ目出せようみたいな、うん、まあ、毎回毎回その問題が出てくるので、うんうん、まあ、それを規定の3回振り直しの中で達成すれば進めるし、失敗すれば下がっていくしみたいな、基本はそういうゲームで、まあそれだと既存のやっつい系とまあほとんど変わらないんだけど、まあ特徴、一番の特徴としては、あのまあクトゥルフ神話にある狂気ダイスってうちではやってるんですけど、狂気、その要は気が狂ってくる、得体の知れない不安に気が狂ってくるっていうのがやっぱクトゥルフ神話の中で一部 の特徴だと思うんですけど、それを黒いダイスで表していて、
はいはいはい、
この黒いダイスが最後結果の中で、あの黒いダイスと同じ出目があると自分のダイス全部一緒に消えていくっていうところがあって、まあ要は頑張って振ったとしても黒と一緒だともう達成不可能になっちゃうよっていうのが一番の特徴になっていますと、うんうんうん、であとはその黒いダイスじゃあどうして降ってくるのっていうのが一番の特徴なんですけど、うんうん、最後みんながこう1回ずつ手番を行った時に、うんうん、出目の合計値が一番大きい人、うんうん、まあ、要はその登山頑張った人なんですけど、その人が狂気に駆られて黒いダイスが降ってくるよという感じになっていて、うんうん、で言い損なったんですけど、ダイス振る時に個数決めれるんですよ、
はいはい、
なんでたくさん振れば、うん、それは達成の確率が上がる、うん、 ただその狂気ダイスが降ってくることでいくと、合計値増えていくはずなんで、少なく振ろうかな、みんながそんなけしか振ってないんだったら僕もっと控えめで振ろうかなみたいな、その辺のジレンマをちょっと楽しんでほしいなっていう作りになってますね。
それはまあ大きい方がね、あの役達成系なんでね、あれですけど、少なくてもまあなんとかなるけど、なんともならなくなってダイスをいっぱい振る羽目になるっていう感じなんだよね。
そうですね、まあ、前の手番の人たちがどういうふうになっていくかが、決断の肝になるというか、でこの狂気ダイスで消えたダイスっていうのは、その合計値の時にも消えてるんで、逆を返せばたくさん振ったんだけど、狂気ダイスで上手に消せば、めちゃくちゃちっちゃい数字で達成できたみたいな人も出てくるん でそれがつながってくると、おいちょっとみんなそんな少ないのどうしようみたいなことが起きたりとか、逆に全然消せなくてとんでもない莫大な数字の人がいたら、もう全然平気でガンガンいけるやんみたいなこともあったりとか、まあ、展開によっていろいろダイス選びは変わってきますね。
展開によっては狂気をうまく使っていくことによって、まあ、より高い役というか効果がありますよね。
そうですね、上手に狂気ダイス、もう狂気ダイスの振り直しもできるんで、これで消して、これを残して、みたいなことを考えていく、だからやつよりはちょっ と思考としては複雑になりますね。
うん、まあ、1個のダイスじゃなくて2種類の意味を持ったダイス の噛み合わせというか振り直しをしながらこう達成をしていくって感じなんですよね。
そうですね。
あとはなんかこう山脈を登っていくこうレースゲームの要素もあるんですけど、こう矢印が書いてあるんですよ、ボードの方には。これはなんかこう落ちる感じなんですか。こ
うそうです、失敗するとボードに書いてある数字分落ちるっていう状態なので、まあ、高いほど傾斜も険しいんで、落下も激しいというような作りになってますね。
これ落下してあのコマがぶつかることないですか、人と人が。
それはない。それもやれないこともなかった。
巻き込まれてないないですか。
大丈夫です。これはそのままスルーして落ちていきます。
これ何人用なんですか。
2から4
です、ね。ああ、なるほどなるほど。2と4じゃ結構プレイ感は結構変わるんですか。
2はちょっと特殊な、さっきの狂気ダイスが降ってくる仕組みをちょこっと変えたので、若干違うし、やっぱでも人数多い方が、これってなんかダイス目見ながら一喜一憂したりとか、笑い転げるじゃないけど、
はいはいはい、
お前それかよみたいなところもあるんで、やっぱ人数多い方が体感としては面白いような気はしますけど、やってることは一緒です。
さっきダイスポーカーデュエルの時にもなんか言ったんですけど、なんかこうそうだね、やっていけというかダイスを振り直して、なんだろう、こう点数以外の部分でこう競うところが見えてくると、なんかこう他人とこう干渉をしているっていうことが色濃く出てくるんで、だからこの山脈を登るレースっていうことのこの何こう設定というかはなんかすごいいいなと思いましたね。多分ね、これがまた点数だけを競いで最終点数で登ったか登らないかっていうところだと、やっぱりなんかね、こうなんかこうソロプレイ感が抜け出せないところがあるんで、ダイス振ってソロ系だとね、ダイバーズでしたっけ、出たんですかとか、最近だとなんかもうゲームとしては面白いんですけど、なんかソロプレイ感が抜けないなっていうのがあったので、まあ、レースゲームしたらいいですね、多分ね。
そうですね、まあ、ダイスポーカーデュエルと一貫して言えるのが、やっぱ絡みはどうしても個人的な好みで入れたかったので、そのダイス選びのところで絡みを持たせたって感じですね。
まあ、結果、成果というか結果以外の部分もね、見た目でも分かりやすいですし、レースとしてもいいかなって。クトゥルーテーマ的なものはこれは後からついた、
結構このダイスゲーム自体を一個作りたいっていうのはもうかなり前からあって、あ、まあ、私と1年2年、こねてたというか、いろんな形でこのダイスの目的達成、まあ、要はやっつい系と言われているゲームを作っていったんですけど、なんかこういまいちというか、まあ、要は、名作があるわけじゃないですか、もう。
まあいっぱいありますね。
そうだから、それでいいじゃんみたいな作品というか、こう突出した面白さとか、それとは違うこの特徴みたいなのが生まれない限りは出せないなと思っていて、まあ、結構その作っては壊し作っては壊しみたいなことをずっと続けていて、でもやっぱ全然うまくいかないなっていう時に、たまたま YouTube で クトゥルフ神話のこう解説動画みたいな、うん、たまたま本当にできて、うん、僕クトゥルフ神話全然知らなかったんですよ。
ああそうなんですか、うん、
TRPG もやらないし、うん、あのクトゥルフ神話っていうワードは知ってんだけど、うん、何のこっちゃわからないみたいな、うん、な状態だったんですけど、その動画見てた時にその狂気がどうとかってなった時になんかすごいひらめたじゃん、その時思いついてたシステムと、うん、あこれ狂気でダイス消えたら面白いかも、うん、でパッとひらめいてからがやっとこれの本番が始まったというか、うん、それが多分半年前ぐらいかなぐらいで、
なんか自分でやったことを忘れちゃうって感じに似てますよ。なんかね、ダイスで振って成果を得ようとしてるんだけど、黒ダイスでダイスが消えちゃうとかだから、なんか我に変わるじゃないけど、なんかこう行動したけど忘れちゃうっていう感じで、でなんか活躍ね落ちるとかありますけど、でなんか次の手番に普通に行動してるんで、うんうん、なんか変なことをなんかこう自分の身代わりのキャラクターがしてるっていうのがなんかありますよね。ね、変に動いてるんだけど普通に戻るみたいな感じだったので、なんかそれがなんかこう手番で
物語っぽくはな
ってますね。そうですね。
でどんどんどんどんこれ苦しくなってくるんで、うん、黒が増えてくると、うん、まあ、その分なんかこう最後 パーティーとは言わないけど、うん、あの狂気に満ち満ちた人が大ブレイクする成功を収めるみたいな場面もあったりとかして、うんうん、なかなか物語というかインパクトは最後の方にあるかなとは思いますね。
黒ダイスがこれで狂気に満ちたね、黒ダイスばっかの人が優勝したら別に優勝は勝ち負けじゃないですか、ね、別にね、
そうです、狂気、うん、狂気に満ちながらも、うん、何も恐れずに登っていくやつが勝ったみたいな場面もあるし、まあ、逆に狂気に満ちすぎて、うん、最後どんどんどんどん失敗して、うん、あいつどんどん落ちてくるがやっていう場面もあるし、
ですね、最初なんかあの自分のテーマダイス、カラーダイスが5個ありますけど、こうゲーム展開によってはこの色のダイスよりも黒が増えることも多分あるんですよね。
ありますね、うん、多い人で5、6個ぐらいになるかなって感じですね。一応なんかこう治療アクションっていって、うん、ダイスを減らせるっていうアクションがあるんですけど、その分落ちたりするんで、
はいはいはい、
あんまりやらないですよね、みんな、うん、その一人だけがずっと取り続けると多分10個ぐらいになるんですよ、うん、そうなると勝負できなくなっちゃうんで、うん、その保険のような感じで治療アクションっていうのを入れてあるんですけど、うん、あのそれがなければ大体多くて5、6個ぐらいで苦しむ人がいるかな、
うん、あでも止まれないですよね、ここはね、うん、このゲームに関してはなんか危機感を感じるし、目の前でやっぱりダイスが動いてると自分が負けてるのも分かりますもんね、でもね、
そうですね、攻めなきゃいけない時はもうこれここで攻めんと追いつけんやみたいな時あるんで、
はい、
もうそしたらもう行くしかないみたいな時はあります
よね。うん、でもクトゥルフって全然通ってなかったですね、なんか全然、
いやもう全く通ってないですね、
映像も、
うん、多分一番最初に出会ったというか接触したのが、うん、あれ多分王子いたと思うんですけど、うん、小牧のテストプレイ、あ、じゃあ小牧のボードゲーム会昔やってたじゃないですか、 あの時になんか狂気山脈みたいなボードゲームテーブルの周り走り回るとか、あの時に多分初めて今日あのクトゥルフのボードゲームやって、だからあの時よく分かってないんですけど、ゲーム自体は面白かったんだけど、何のテーマなんだろうこれ、狂気って何だろうぐらいの感じでしたね。
だいぶだからその僕らが多分大学生とかぐらいかな、多分それくらいに20年ぐらい前からクトゥルフって流行ってて、だいぶ動画配信者とかがなってね、最近クトゥルフがポップになったというか広まってきたので、こうテーマ的にも、まあ、認知されたり流行ってるというか、みんながこう認識というテーマなので流行せかなと思いますし、それがこうテーマとしてうまく生きてるかなという感じはしますね、まあ、うまくコンパクトにまとめてるなっていう感じですね。これも結構カードもこう横にずれてる感じはなんかこんな感じなんですか、イメージ的には。
あこれそう、特典、あの音声じゃ分かんないですけど、特典ボードが左右にずれてるじゃないですか、うんうん、これはあのアートワーク、これ、カエルタワー、カエルサイクルと一緒の大坪さんなんですけど、最初僕の中では、まあ、ずれてない、
うんうん、
ずれてなくて密直線なんですけど、うんうんうん、山の壮大な感じが揃ってると、うん、出づらいですね。
あ
すんごいとんがったなんか東京タワーみたいな、
う
ん、
階段みたいなやつね、
うん、になっちゃうんで、うん、大坪さんがずらしましたね。
ああなるほど、
うん、そうするとちょっと山が大きく見えるというか、という感じ、見た目の上の問題と、うん、あとはあのさっきちょっと遊んだんですけど、カード置き場とダイス置き場みたいな感じで、うん、 意味がある風に見えるので、
はいはいはいはい、
っていうのでズルはしましたけども、思いもつかんアイデアでしたけど、仕上がったの見てなるほどって感じでしたね。
まあなんか折りたたみボードとはまた違ってね、山の全体図を映さないからことによって、な山がこう半分こう三角を半分切った感じですもんね。
そうですね。
なんでこっちにも山が広がってるんだなっていうのはなんか想像をかきたてるアートワークなんですかね、最近大坪さん多いですね。
いやーだっていや、なんでみんな大坪さんに頼まないんだろうって言われましたね。アートもいいし、提案もめちゃくちゃいいし、こっちが言ったことを 120% ぐらいで理解してくれるんですよ。こっちもこういう風にしたいんですみたいなのが 120% ぐらいで伝わるし、まあ、いろんなタッチで書けるし、かといってそのめちゃくちゃ高額かっていうとそんなに多分買わないと思うので、まあ、相場はちょっと分かんないですけど、で漫画描いてくれたり動画作ってくれたりもするので、はいはい、まあ、もちろんちょっとプラスでっていう感じはあるけど、で早いんですよ、さらに頼まない理由がないんですよね。
あれですもんね、あのカエルタワーの方もね、サニーバオさんから申し入れる予定になっても、はい、そのかそれもやっぱりあのブレーケケ版の方から大坪さんですもんね。
そうです、もうアートワークはそのまま、そのままっていうか大坪さんすごいのは、そのままでそのままでいいじゃないですか、で、まあ、カードの構成とか、総枚数みたいなのとか、ブレーケケ版とはだいぶか、だいぶというか変わってくるんですよ。
あ、はいはいはい、
全くそのまま同じではなくて、ちょっとルールも足されたりとか、ちょっと一般向けにこう編集されてたりとか、いろいろするんですけど、基本は同じでいいじゃないですか。
まあまあまあそうですね、
普通は
基本ルールは変わらないですもんね。
そうなんですけど、またつけたまた書き直して、全部は書き直してないと思うんですけど、すんごい全部描き足してというか、だから僕もまだ全貌見えてないんですけど、もうめちゃくちゃ楽しみです。また多分全部カード違うんですよ。
まあまあそうなんだ多分ね
でカード枚数増えてるから、いやあれは楽しみだし、すごいですよね、本当に。
なんでまあ頼まない理由がないみたいな、
そうですね、今のところ迷いもせずに大坪さんに声をかけたし、次なんか作るときによっぽどだから全然違うテーマで、大坪さんじゃないやってなるときがあるかもしれないですけど、今のところねないですね理由がないというか、あ、理由があるとしたらあれじゃないですか、大坪さんがすごい人気者になって、
あ
もう間に合わなくてみたいな、その時でしょうね。
でも全部のイラストというかこう、ね、キャラクターのイラストもそうですけど、イラストもあれですよね、大坪さんらしいというか、かわいさと怖さみたいな感じがうまくあるので、恐怖感もないけどなんかちゃんと伝わるというか伝わる、
ね、そうですね、なんかブレッケケゲームズの このこれまで続けてきたタッチというか雰囲気、どっちかっていうと可愛らしいイラストがこう、でも可愛らしいといってもその美少女系とかいう可愛らしさではなくて、なんかコミック的な可愛らしさ、ああいう系統とプレイ感もどちらかというとカジュアルなライトな方に寄せて作るので、ブレッケケゲーム自体がそれとの相性がすごく個人的にはいいなと思ってますね。
本当にこのキャラクターのカードとか見てもな、このままコミカライズしても全然いい
よ。あ、そうそうそう、うん、そんな感じですよ、
ね、うん、そうそう、カエルタワーもそうですね。カエルタワーもなんかそのカエルのイラストで漫画ができてもいいわけですよね。
あ、そうですね、
なんかこうキャラクターが勝手に動いてきそうな感じはしますね、全部ね、このイラストを見ていただくとすごく楽しそうだ。
そうですね、毎回今回もその雪山の、こう得体の知れない事象というか事件というか事故というかが全部カード違う状態で、それあ全然意味ないですからね、ゲームで
これだって裏のイラスト見てるんですけど、カードの役の書いてないイラスト、これ別にあの1と2っていうねカードが分かれてますけど、全部一緒でもいいですもんね。
そうそう、前半後半一緒でいいです全然いいです。
別にあの山のイラストでも全然いいですもんね、まあ、全然これがあるんで、なんか4コマ漫画じゃないけど、なんか
そうそうそう、まあ、だから一応その意図したのは裏面が こうずっと見えるじゃん、山札になってたらずっと普通裏面が見えてて、一つめくると問題が出てくるんですよ。でそうするとこうめくったカードに問題が書いてあって、はい、山札は裏面見えてるじゃないですか。だからその山札の裏面には事件事故が起きてるわけですよ。
はい、
そうするとそこその事件に対して今我々は頑張ってるんだなっていうイメージが湧くかなと思って、で本来これ多分厳密なこと言うと、うん、イラスト統一した方がいいんですよ裏面。
まあまあ、
次、うん、覚えれば、うん、次どんな課題だろうって分かっちゃうんですよね。
これはははは。
ただ、まあ、分かったところでじゃないですか、
うん、
対策練れるわけじゃないん で、うん、でそれよりもプレイ感というか、うん、雰囲気を楽しめる仕様にしたいなと思って、うん、それは僕がお願いしましたね。
確かに黒のリソースの管理だけなので、何か特殊能力とかあるとそれに向けて何かそれを強化されてます、うん、そうでもないとかあるんで、なんかこう世界観をルール以外の部分で楽しめる設定ですよね、これね。
そうですね、うん、やっぱ雰囲気というかイメージ感はあの大事にしたかったので、
うんうんうん、いやでもなんかこの辺のこだわりもいいっすね。やって今回箱をちゃんと作るんですよね、
う
ん、
箱作ります、うん、この後届きます、
ね、ああなるほどピンポンってきますかね、
うん、
なるほどね、楽しみですね、
うん、
はい。でじゃあこちらのゲームマの春で、5月のゲームの春で初出店になるんですけど、
はい、
うん、価格の方はおいくらですか。
価格ね、まだ決めれてないです。
あ、そうなんですか。
はい、めちゃくちゃこれダイス使ってて木製の、
はいはいはい、
で今回ちょっといろんなこうちょっとだけでも安いところを探して、うんうん、でも質はいいところみたいなのを制作者 の、うん、あの知り合いの方とかにも相談しながら選んで、うんうん、いろんな会社から今カードが届き、
バラバラに
箱が届きってやってるんだけど、うん、多分4000円とかにしないと厳しいんですけど、4000円買いますか？
よく
ですね、僕はちょっとためらっちゃうんですよ。
4000円はなかなかね、まあ、その
内容によると思うんですけど、内容というかプレイ感によると思うんですよね。
まあ、確かにね、あのさっきちょっと楽に話しましたけど、ゴミ国際さんってゴミ国際さんが新作6000円
だ
もんね。
そうそう、だ、うん、でもあのゲームが6000円で、
うん、
プレイ感の、まあ、大ゲーというか、うんうん、プレイ時間とかも含めた上で納得はするじゃないですか、
うん、
このプレイ感のこのゲームで、うん、別に面白さとかではなく、
うん、
4000円ってちょっと違うなと思ってて、
うん、
迷ってんですよね。本当は3500円ぐらいにしたいけど、500円出るのめんどくさいなみたいなところがあって、
あ、なるほどね。
3000円だと赤字だな、
はいはいはい、ダイス多いですもんね。
そうなんです、うん、っていうところですごく迷っていて、
はいはい、
決めれてないってところですね。
まあでもその辺の金額って感じですね。
そうですね、
はいはい、箱見て全部揃って、
あ、そうそうそう、うん、でもう一回再度いくらかかったか計算して、
あ、なるほど
あとシュリンクも今回したいなと思ってて、ずっとカエルタワー、カエルサイクルからあの、うん、モビロンバンド放送、
はいはいはい、
放送と言っていいか分かんないんだけど、もうそのまま使えるからいいよなと思ったんですけど、ちょっと運ぶのに気も使うし自分も、
うん、
で今回ダイスだからこう中も重いじゃないですか。
あ、じゃあ、ね、
ちゃんとシュリンクで包装した方がいいなと思うと、うん、そっちの方が多分手間とあのお金もかかっちゃうので、
まあ、そうですね、うん、
そういうとこも含めてちゃんと計算しなきゃなと思ってます。
じゃあ、 あれですね、あのさっきちょっと軽く言いましたけど、ブレーキゲームズの爬虫類じゃないゲームが
そうですね、
市場一番高くなるかもしれませんね。
いや、ね、
値段が
そうですね、4000円になると高くなりますからね、うんうん、ハッチパークが確か3500円だったん
ですよ。ああ、まあそうですね、う
ん、あれが一番高かったので、
そう、ダイスポーカーデュエルみたいにダイスなしはちょっと難しいですもんね。いい、この持ってない
ですもんね。そうです
ね、持ってないですもんね。
そうそうですね、うん、黒いダイス16個とかね。
あ、
これだからダイスが何個入ってるんだっけな、5×4×20×16×36個か。
はい、
これね、もうちょっとちっちゃい安いダイスでもよかったんですけど、
僕はあの TRPG も長いやってたんで30個以上あるんですけど、同じダイス16個はないですね、多分。
そう
ダイス、今のダイスはないですね。
そう、でもこの黒金のダイスがまたちょっと狂気っぽくないですか。
まあまあそうですね、これ僕いっぱい持ってますけど、で
も16個は
ない
、これいい
っ
すよね、
そうですね、なんか狂気が感じますよね。まあ、確かにね、なんかそうですよね、なんかね、ダイスなし版とかないですもん ね、 ね、一番コスト下げれますけどね、
そう、これだからダイスなかったらだいぶ安いですよ。
まあ確かに、
正直 カードとボードとみたいな、うん、そうですね、このダイスが木製の、うん、やっぱのこの幅とかそういうゲームから僕入ってきてるんで、
はいはいはい、
やっぱこう木製のダイスって憧れがあるというか、それだけでこう嬉しくなるみたいなところがあるんで、個人的にはすごい嬉しいゲームですよね、これ。
確かにテーマもしっかり沿って、ダイスもいっぱい入っててね、うん、ダイスいっぱい入っててね、結構テーマありますもんね。最近だとなんか、なんだっけ、パンドラワイルでしたっけ、あれはめっちゃ入ってましたね、ダイスね。
あ、はいはいはいはい、
あれもいろんなダイスがいっぱい入ってるんで、うん、まああれも確か6000円ぐらいしましたもんね、とかね。
あれ安いよね、ダイスの個数の割には、
うん、種類もそうですから、
まあ、メーカーですからね、あれはね、
と考えると、まあそうですね、遊ぶための手間を考えると値段を払ってというかね、変に値引きしようではって感じですか、多分ね。
うん、そうですね、
うん、なるほどね、という感じで、じゃあゲームマンの方のサイトを見てって感じですね。まあ、出すタイミングがちょっとまた、ね、もうちょっと後になってます
けど、うん、まあ、ホームページとかで、この後箱が届く、この後っていうかお昼から箱が届いて、うんうんうんうん、で説明書がまだ入稿できてないので、うんうんうん、それが入稿して間に合ったら予約を始めようかなって感じです、
うんうんうんうん、
なんか結構ギリギリになっちゃうと思うし、
じゃあゴールデンウィーク入ったぐらいかな、
出したら、うん、そうですね、ちょっとどこぐらいになるか分かんないですけど、うん、そもそもだから全部調和が終われるかも怪しい
ので、あ、全部、
うん、全部持っていけない、いつも全部持ってくんですよ、僕車で、うん、ただそれが作った分全部は難しいなと思ってるので、
うんうんうん、
いや、さすがに予約は取った方がいいなと思ってて、
うんうんうん、
だからその案内もね、ちょっと不安じゃないですか、
まあ、
届いてないから、
まあ、そうですね、
そうそう、だからちょっと届いてからだなと思ってるんで、うんうんうん、それもまた遅れそうかなと思ってですね。
なるほど、じゃあまた一応持っていくことは確定してるけど、予約とか値段の方はまた SNS とか見ながらですね。
そうですね、まあ、でも持っていくのも、うん、完全確定ではないですね。
あ、
説明書が全然間に合わないってなるとアウトな、まあさすがにないかなと思ったんですけど、
まあ、あの調和が全部済んだ数ですけど、まあ、予約とか取っていっぱい入ればいっぱい持ってきますから、ね、
そうですね、うん、まあ、予約分は持っていくか、ありがたいことに予約を、ごめんなさい、予約切りますの可能性もゼロではないかな、いつ届くかですね、全部。
まあまあ、そうですね。じゃあブース番号とね、はい、告知の方お願いします。
ブース番号は B の、04、
はい、
で、会場マップでいくと左上の方でしたね。
ああ、なるほどなるほど。
GP さんとかが近かった。
なんかあの最近あのこの自宅で、上さん自宅でやってるテストブレイクのメンバーがなんか結構 B だったらしいですね。結構
あ、そうそう、本当にここでテストプレイしていて、うん、で、あ、ブース番号出たって一人が言ったんで、みんなで見たら、B だ、B だ、B だみたいな。
え、流星さんと？
とムーブさん。で、B どこですかって聞いたら、ムーブさん隣の隣なんです
よ。
ムーブさんが02で、04。
あ、はい、
流星さんがちょっと離れてたかな。20何番つったかな。
B だ、
みんな B だって。
じゃあ、心強いですね。
心強いです。
はい、
たじゃあ玉川も B です。
ああ、そうか。もっともっとたなんだっけ、雑草枯れた。玉川さんね。ああ、なるほどなるほど。わかりました。じゃあ最後にエンディング撮っておりますんで、
はい、
お願いします。
はい、
じゃあエンディングです。まあサクッと話すと言いながらいつも通りぐらいの時間なんですけど、うん、はい。まあ、ダイスポーカーデュエルもそうですけど、ね、新作のコロコロ山脈もそうですけど、ね、ちょっとさっきちらっと触れましたけど、カエルタワーがね、夏にちょろっと、ね、はい、出るって話をしましたけど、うん、その辺の話とかはね、ムーブさんの動画の方でもちょっと話してるんで、
はい
はい、その辺の詳しい話はそっち見ていただければなと思うんですけど、うん、いよいよなんかですね、もう春も桜も散ってますし、
はい
はい、いよいよなんか近くなってきましたけど、
うん、
なんかよくなんか変わった話と、まあ、デザインはね、ブレッケ売れさではないって話が出ましたけど、
うんうん、
まあ、広く皆さんに見える形、国内で発売されるっていうの第一なんですもん、多分ね。
そうですね、うん、まあ、本当ラッキーチャンスとまでは言わないですけど、
うん、
いろんな運が絡んで、
うん、
やっとここまで、
うん、
いつかは商業出版みたいになると嬉しいなと思いながらずっとやってたので、
うんうんうん、
まあ、それはすごいありがたい し、まあ、個人的にはめちゃくちゃ楽しみにしてます、う
んうんうん、まだちょっとね、あの他のゲームの展開がそのなんていうのこうカエルターンの前に差し込まれるかもしれませんけど、まあ、G ゲンヤンやモンスターヘックスとかね、うんうん、あとなんか五目録とかもありましたけど、現時点で国内で流通がほぼ決まってるのはカエルタワーだけですもんね。
フレドラ
なん
ですよね。フレドラ
の中では
フレドラ受賞
なんかで
確かに
明確に、例えばなんかね、あの GTI 源のね田んぼとか、うんうん、モンスター X とかが輸入版で来るかもしれませんけど、まあ、決まってなので、うんうん、なんかこう成果としては一番乗りって感じですね、多分ね。
そうですね、うん、ありがたいですね。
そこまでね差し込まれたらよかったですよね。
まあまあ
なんかありえますけど、
多分、まあ、もちろんそうですね。
まあ、なんかそのカエルというかね、爬虫類テーマからまた変わったんだところありつつ、まあなんか一個の目標としていた創業が達成されたって感じなんで、またね、あの前回前々回話してましたけど、カエルのテーマじゃないのも作っていくし、まあ違うカエルテーマとかね、あの爬虫類テーマを作っていくって感じですよね、
今後ね。爬虫類のテーマにはもうこだわることはなく、うん、ただじゃあこだわりを捨てたのかっていうとそうでもなくて、うん、そのカジュアルライトに、うん、あの初級者というのかな、
はい、
そんなことない人も遊べるようなゲームを作るっていうところにこだわりを移して、
うん、
あのそこに特化してこれからはやっていきたいなっていう感じですね、うん。
じゃあダイスボーカーデュエルが次 NSV が出れば
ねえ、ね、2人用だからどうかなと思うんですけど
いやでも2人用のゲームもねフレドランド募集も結構ありましたし、結構それこそね最近ちょっといっぱい遊んでるね、あの韓国メーカーの方もなんかいっぱいフレドあるので、前よりもなんか2人用遊ぶハードルが僕も下がってるし、なんか購入していく人も増えていく感じがするので、
うん、
まあなんか2人用っていうのもなんかこうね、あの一個のあれになるのかなって感じですけどね。
うん、まあ、あのゲームマーケットとかでもブースにいるとやっぱ2人で回られてて、
うん、
2人で遊ぶんですっていう人も結構見かけるので、
うん
うん、そういう点では ありかなと思ってます。
わかりました。じゃあまたあの今後も応援してますので、
はい、
はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではお相手は太陽地とそしてゲストの
ブレッケケゲームズのウリオでした。
はい、ではまた次回お会いしましょう。せーの、
グッドナイト。